よいしょ、こんばんは。ちょっとね、あの竹内さん来るまで待ってくださいね。よいしょ、ちょっと俺もお茶とかいろいろ準備しよう。よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ。はあ、よいしょ。うん、はあ、よし。ああ、かゆい。はあ、お願いしますと。いやー、ワールドカップ予選も結構いろんな試合見てるけど楽しいですね。今ね、ベトナムとオーストラリアに終わったところです。で、今日には欧州予選もまたあるからね、それも見るの楽しみですしね。あとはオマーン対サウジアラビアもまだ見てないんですけど、第一節見た感じだとこの2チームが一番楽しみだなって思ったので、この試合もね、まあサウジアラビア勝ちましたけど、ちょっと内容の部分でオマーンがどれくらいやれるのかっていうのと、サウジアラビアがどれくらい整ってるのかなっていうところ、両面でちょっと楽しみな試合かなっていう感じがしてます。で、欧州予選はコソボ対スペインがあるんで、まあ、ちょっとコソボ2試合連続負けなしで来てるんで、さすがにちょっとねスペインは分が悪いかもしれないけど、ちょっとここはどういう戦い方をするのかも含めてね、楽しみな感じはしますね。で、ギリシャ対スウェーデンね、スウェーデン首位通過爆走中のスウェーデンね、これも楽しみですし、ひなこ終わりました。
終わりました。マジでファインプレーでした。いや、本当感謝してもしきれないです。今日完全に起きてから忘れてた。
何を取る、
ありがとうございます。
何を取れたんですか。
え、 10% ガチャをもう1個取れました。
あ、よかったよかった。
でも外れました。
あ、僕 30% 取って斉藤京子さんいただきました。
すごい、やっぱそっちか。10、19枚引けば2枚ぐらい当たればいいなと思ったんですけど、1枚しか当たらなかった。
よいしょ。ということで、
はい、
日本代表について話すキャスにしますか、それともアジア予選全部話しますか、どっちがいいですか。
アジア予選だと僕まだ2週目は全然見てないです。日本しか見てない。
2節目、うん、僕 B しか見てないからな。あ、ちょっと待って、電波が悪い気がする、こっちの。よいしょ、大丈夫かな、これで。まあ、日本代表の話をじゃあしますか。
そうですね。
相変わらず何も決めないで話すけど、うん、いや、なかなか厳しいクワッドシリーズでしたね。
初戦がもう全てですね、大きくと思います。
うん、まあ、4年前の UAE 戦と同じくホームで、まあ、あの時はサイスターだったけど、今回はパナースタで敗れてしまいました。
はい、
うん、
でも4年前とはちょっともう全然構図も違うし、突きつけられた危機感も全然違うかなという気はします。
そうね、 UAE は、まあ、今回のオマーンよりも国としての立ち位置、まず力関係的にはもう少し上のチームかなっていう印象があるのと、 あとは、まあ、あと
内
それよ
容。
りも日本代表がっていうところでしょうね。
あの時はちょっとこうざっくりとした整理ですけど、その内容面はもう圧倒的に日本が押していて、で日本が与えた PK と日本が決めきれなかったゴールでそれぞれ1個ずつ誤審があったという総括がなされていると。
大島亮太
大
です
体
ね、
選
忘
手、
れもしない。
そう、大島の件ですね。大島の件と、あともそうだから、まあ、ちょっとこう言い訳的なものもありつつで、まあ、押してたし、こうちょっとこう油断もあったねみたいなくらいのものはあったと思うんですけど、まあ、今回は内容的にも全然ダメで、こう、まあ、その言い訳ができる要素は結構あったと思うんですけど、その
あり
コン
ま
ディ
し
ショ
た
ン
ね。
とかこう移動とか、まあ、ピッチコンディションの適用とかは、まあ、普通に今後も起こり得ることなんで、それはこう言い訳にした時点で、まあアジア予選じゃあ厳しくないっていうふうになってしまうと。
そうですね。
だから確率、前回はその誤審が起こる確率とかそういう、まあ、ちょっと自分たちでどうにもならないところが理由になったんですけど、今回はそれが理由にならないので、まあ、選手からもやっぱり、まあ、言い訳はできないよねっていうところで言葉も出てましたし、かなり危機感は出てきたんじゃないかなというふうに思います。で、多分リアスさん自身もめちゃくちゃ危機感を感じた試合になったんじゃないかなというふうには思います。
なるほどね。
1戦目はそんな感じで、試合見ててなんか気になったこととかってあります？僕は結構いろいろ考えすぎてて、ちょっとこう、
考えす
まあ、
ぎて
迷いな
て。
がら、いろいろ考えながら記事書いてみたりはしたんですけど、まあ、ボリスタ
あ
に
れ
書
ね。
かせてもらって、
ボイスタに書い
で、
たや
まあ、
つ。
大体論点は触れつつ、まあ、今までの積み上げっていうところが試されてて、今回、まあ、その積み上げもいまいち難しい部分もあったし、まあ、どうやって解決していきましょうかねっていうところの途中ぐらいまで書いたって感じなんですけど、まあどうですかね、
まあ
むずい。
一番の根っこのところで言うと、まあそこから多分話す方が多分良いと思うんですけど、まあ、竹内さんの記事でも書かれていた部分でもあるところだと思うんですが、やはりそのなんだろうな、そのまあ多分これはもうツイッターとかでも散々議論されている部分だと思うんですけど、要はその選手に任せるっていうのっていい、いいのっていうところが今多分一番日本代表を取り巻くところで一番クリティカルな話なんじゃないかなっていうところな気がします。そのもうある程度いろんな選手のコメントとかを聞いて、でまあそのそういう、選手に任せながらその戦い方を個人個人のところで、調節していくっていうのは多分もう確実というか、もう多分そういうやり方をしてるんだろうなっていうところはもう多分間違いないところだと思います。で別にそれって多分日本代表に限った話ではないというか、どこの国どこのクラブでも多分選手のピッチ判断であらゆるプレーの、がなされるっていうことはあり得る話だとは思いますが、じゃあその状況に対してどういう用意をしているのかというか、判断の基準となるものをどれだけ与えているのかとか、まあそういうのって一口に選手に任せると言っても多分程度が全然違う話だと思うんですよね。まあ例えばね、グアルディオラのシティで言うと、まあフェラン・トーレスが裏抜けしたとかは別に裏抜けしろって指示があったから裏抜けしたわけじゃないでしょうしね 裏抜けできると思ったからするわけで、それもまあ広い意味で言えば選手の判断だけど、誰もグアルディオラのチームが選手任せ何もやってない監督がみたいなことはまあ言わないは言わないけど、でもそういうことじゃないよね、今の日本が その向き合ってるのはっていうところで、じゃあ果たしてその選手に委ねるっていうところがプラスに作用してるんですかっていうところが一番の議論になるのかなっていう気はしますけど、まあそこに関してはなんかこう、なんだろうな、 JFA が一番そういうチームを作りたいって思ってるような気も若干してるので、なんか難しいなっていう、森保さんが悪いのかじゃあって言われると、っていう気もしちゃう。なんかハリルの反動みたいな捉え方ですけど、イメージとしては僕の中では、なんかそういうところが枷になってるのかなっていうのはちょっと思ったりしますけど、そこら辺はどうですか？
まずじゃあ根っこのとこから JFA がっていうとこで言うと、多分そのそうなったらいいよねっていう理想はあると思うんですけど、理想じゃないですか。理想は多分全チーム全監督多分そう思ってて、で、まあ、選手間でうまくこう修正していけるのがいいよねっていうのは、まあ監督が選手に求めるものとしてはある程度あると思うし、理想はそうだと思
そうう ね。
し、そういうところが際立ってて、なおかつその日本人のメンタリティとして、よくこれ俗流文化論なんでよく言われる話として、こう決断ができないから、決断ができないと言われるこう文化があるから、よりそこを強調して言ってるっていう前提があると思うんですよ。まず JFA の人から出てくるこう意思としては、そのなかなか監督がゆから言われると、そのもうそればかりになってしまって、そのピッチ内で自律的に動くことが難しくなってくる。で、海外の選手は割とそこで縛らないと、こうもうはちゃめちゃになってしまうっていう、こうもうざっくりした二極化だから、本当にこの二極化自体をより、なんていうんだ、リスク、コミュニケーション論として捉えなきゃいけないとは思うんですけど、でもまあそういう話ってあるじゃないですか。そこの中で出てきてる、そのピッチの中で考えることができるように選手を育てようっていう発言だと思うんですよ。だからまあそれ自体はなんかそうしなきゃいけないとかじゃなくて、そうできることを目指そうね、でそこが足りないのも分かってるから、そういうとこちゃんとやんないとねっていう発言の、まあ一つの発露だと思うん
な
で
る
すよ
ほど
ね。
ね。
いろんな重視すべきこうテーマがある中で、日本人が苦手だっていうふうに言われてることに対応した理論というか、だからぶっちゃけそこを JFA がそう言ってるから、森保さんがそれに縛られてそういうチームを作ろうとしてるっていうのはないかなっていうふうには思います。だからそこでむしろ問題があるとしたら、そこはなんか JFA がっていうよりは、まあ、監督の采配の問題なのかなっていう気はします。で、じゃあ監督どうなのかっていうと、ぶっちゃけ多分森保さんその点について今回めちゃくちゃ反省してるんじゃないかなっていう気がしてます、個人的にはですけど。そのまああんまりこう自分の責任論みたいなのを語る人じゃないので、語る人じゃないっていうのはもうその自分に責任があることを当たり前だと思いすぎていて、どこどこが自分が悪かったっていうふうに言う人ではないって感じなんですけど、その前提に立って言うと、オマーン戦、中国戦の試合前かなに、その絵を描いもっと絵を描けるようにしないといけなかったっていうのは、結構選手を守るために言った発言でもあり、本当に思ってる発言なのかなっていうふうに感じていて、でそこのじゃあどこまでこうもう少し、まあオマーンで言うと4312の システムに対して、うん、日本は結構そのまんべんなく相手の弱点にジャブを打ち続けていった結果時間を消費していって焦っちゃったみたいな色合いが結構あるかなと思うんですけど、なんかアンカー脇にパスは出るけど、
うん、
じゃあその後どうすんのみたいな、
うんうん、
右からやるか左からやるかだけでも決めとかないとその、
うんうん、
その3人目って準備できてないよみたいな構図めっちゃあったじゃないですか、うんうん、満戦
はいはいはいはい、
そこの反省が多分あったと思っていて、
うん
うん、だから中国戦ひたすら右からずっと攻めてましたよね。
はい、まあ3人目っていう意味でもまあ多分それが一番チームでできるであろう久保建英を起用したっていうのも別の、はい、オマン戦からの修正点の一つなのかなっていうふうに思いながら見てました。
そうですね、だから、まあ、右で作って左で刺すのか右で本当にこう局面打開で刺し切るのかっていうこう2つの絵を描いたっていうのはまあ初戦でできなかったことの修正点であり、それはそのまま森保監督ができなかった自分が本当はすべきだと思っていた役割の発露なんじゃないかなっていうふうに捉えてます。
今言った2つのところはやっぱりちょっと思った部分ではありますよ。久保を使ったところによる変化のところと、あとはまあ第2戦で思ったところで言うと古橋の役割を整理したかなっていうところは見ていて思いました、まあ、ただちょっとそれによって長友が大外でっていうシーンが増えたのがじゃあ最適化されているのかなっていうとまたちょっと違う問題が出てきてしまっているかなっていうふうには自分には見えましたけども、そういうところで言うとその用意のところっていうところではまあオマーン戦よりはよ、まあ、ただこれ相手の問題もあるから難しいんですけどね、見てて難しいなとは思いますが、まあ、ちょっと違ってる部分はまあ見えたかなというふうには個人的に思いましたけども、
だからその何か何を描いて、まあ、監督がどこまで決めて、枠組みを決めてその先に選手の自立性っていうののバランスの取り方としてはかなり1戦目は、多分チームの中でも監督自身もすごく課題感を感じていてダメだったなっていう振り返りになってると思います。で、はい、あとまあこうもうちょっと各論に行ってしまってすごい難しいんですけど、この、うんまあ、例えばじゃあグアルディオラの件、
うん、
件で言うとこうおそらくミーティングでじゃあフェラントーレスここに立っとけって言い続けるみたいなことってむずいじゃないですか、多分立たないだろうし、
うんうんうんうん、
で練習の中でじゃあどうゲームデザインしていくかっていうことになりますよね。おそらくじゃあ攻撃の最後の崩しの練習するときにフェラントーレスじゃあ一回大外レーンから出ないようにしてやってみようか、うん、どういうふうにやってるか分かんないですけどね、
うん、
大外レーンから出ないで、ねうん、ワンタッチで折り返して、
うん、
でインサイドに誰が入っていくかっていう、はいまあ、レーン区切りのその崩しの練習をするのか、うん、タッチ数制限付きなのかっていう練習のデザインのところが多分あると思うんですけど、う
んはい、
これはアジア予選のもう構造的な問題で1試合目の前は1日しか練習できないんですよね、木曜日に試合があるので、
うんはい、
だからそのまあトレーニングデザインっていう面でまあ、そもそもこうなんか約束ごとをミーティング以外で落とし込める環境がないっていう問題もあって、はい、でただミーティングだけでもなんとか落とし込むべきだったのか、それともそのより重要なその相手の苦手な部分がここにあるからっていう落とし込みの方を重視したのかっていうのは結構難しい問題じゃないですか。
うんうん
まあ、同時にできるのが望ましいんですけど、なかなかトレーニングの中で同時にするっていうのは難しい、分かんない、できるのかもしれない、僕ここは正直分かんなさすぎて迷ってる部分です。だからあんまり無責任なことは言えないんですけど、トレーニングデザインの1時間半単位のトレーニングでどこまで落とし込めるか、有能な監督ならもっとできるって言われたら、でも本当多分その通りなんだろうなとも思うし、
うん
で、多分その悩み
まあ、
の中で1戦目は結構、相手の弱点というか相手がこうやって来るからねっていう情報をまんべんなく入れて選手よろしくになっちゃった部分が大きかったんだろうなっていう気がします。
まあそこはそのさっき言ったアジア予選で全部条件同じじゃんみたいな話でいくと、まあ他の国も同じ条件でやってるじゃんと思いきや、そういうい わ
や、
けでもないという
な
か、
い。
そう、オマーンは、国内リーグは止まってるせいで、
もう止
集
まっ
中
て
的に合
て、
宿
で、
ができている。
1ヶ月4試合という期間、1ヶ月に4試合というスパンで練習をしてると。なんかもうクラブですよね、ほぼ。
中国に関して言っても、例えば彼らもカタールでの連戦だったわけで、日本よりはそういったものを見極める時間、とか仕込む時間はあった。
あと、中国も、リーグ戦が止まってるので、2週間前に集合して、ウーレイは直前のリーグ戦は出てないです。
なるほど。
だ
まあ
から、
もう
中
ちょ
国
っ
も
と
一応。
遡って言うと、いわゆるカタールなんかはもっと全然根本的にというか、そのリーグと代表がつながってる部分があるというか、かなり似たチームから招集してますよね、確かあそこは。
そうですね。そこはその
だ
ま
から。
あある種 ACL を勝つためにチームを作ってますし、そもそも育成年代から割とこうエリート教育というか、そのピックアップした選手をこのまま代表まで行くんだっていう前提で作ってる部分が結構ありますよね。
で、そうね。で、そういうところで言うと、一昔前のちょっと、ドイツとかイタリアみたいにクラブをそのまま代表に移植しちゃうみたいな DNA に近いのを、育成年代から割と計画的に革新班的にやってきてるたのがカタールかなっていう印象なん
そう
で
ですす
よ
ね。
ね。で、ただ日本はそうじゃないっていうふうになった時に、僕は気になるのは、兼任監督の意義っていうのはそういうところでというか出てくるのかなっていう気がしちゃうんですよね。だ
あ
から、
るとは思います。
そういう、で、そういうところで、特に、今回は直前に日本は東京五輪があって、そこで集中的にチーム作りに臨む時間は一応ありましたし、今回はね、割とどうしても U23 組はあんまりいない、それは移籍の事情だったりとか、そういうところで言うと、スタメンには全然名前は出てきてない。オーバーエイジ組を除けばね、名前は出てきてないし、なかなかその呼ばれてない選手も多いしっていうところでしたけども、その五輪の流れが生きてるかどうかっていうのは、そういった、コロナに関連している国内リーグが止まるっていうところは、一つ、なんていうのかな、アクシデンタルなところだと思うんですよ。例えばカタール開催にしてもそうだし、それは本来はないはずの話じゃないですか。本来はもっと国をまたいだ移動はもう起こるはずのレギュレーションなはずで、なんでそこは目をつぶるとしても、カタールみたいにそういう動きを戦略的に練っている国に対しての戦術レベルなんですかね、視座の広さ的に言えば、その兼任監督っていうのは、っていうぐらいのスパンでの物事見方になると思うんですけど、そこで対抗できてるかってところでいうところのメリットが、なかなか見えないっていうのも、日本のサポーターから見てフラストレーションがたまる部分なのかなっていう気はしちゃいますね。
いや、フラストレーションで言うと、例えば今回、僕が今回、オマン戦でミスったなって、本当にこう、すごい、ストレートな話でいくと、 アジアカップの初戦、トルクメニスタン戦で3対2だっけな、かなり苦戦したんですよ。
うんうん、
あの時も吉田麻也が3日前に合流して、でそのまま吉田麻也使って、はい、まあ、だからこうアジアカップっていう長期大会なんですけど、うん、まあ、オフを取る選択をしたんですね。うん、どっちかっていうと選手の負荷を下げるっていう選択をして、
うん、
で1戦目めちゃくちゃ苦戦しましたと。で、
はい、
まあ、だから割とこうその選手優先放置型で失礼かもしれないですけど、まあこういう言い方します、ね、で臨んで苦戦した歴史があるあって、相手しかもトルクメニスタンですよ。もっとこう、
うんうん、
本当に二次予選でも戦えないぐらいのレベル、
うん、
のチームなんですけど、そこに苦労した前提があるのに、うん、今回同じような形で行って、まあ、前回と同じような、まあ、割とこう選手に任せる委ねるっていうやり方で行って、まあ、相手がオマーンとなると苦しくなるよね。で選手も割とこう対応力は見せてたけど限界出ちゃったよねっていう点では、こういう時のチーム作りのやり方としてやっぱこう終始マイナスになっちゃうことが出てくるよねっていうのは、まあ、予期できたことではあったとは思います、
うん、はい、なるほどね、
うん、でただその兼任監督のメリットっていう点では結構むずくて、その、
うん、
これも分かんない、これも選手がどう思うかが大事だから、僕は何とも言えないんですけど、
うん、
クラブチームでやってる戦術から急に入った時に、うん、その言われたことを自分ができてるのかどうかわからないっていうこと問題あると思うんですよ、
はい、
代表ってこういうやり方だよね、じゃあこういうやり方でやればいいよねって考えてはいても、うん、やっぱこうちょいちょいクラブの時の癖が出ちゃうというか、
うん、
最後、まあ、崩された時の遠藤の対応とかも結構それに近いのかなっていうふうに思うんですけど、うんうん、まあ、長友とかもっとそうだ、長友も無所属なんで何とも言えないですけど、その、まあ、いわゆるヨーロッパ風 の、 その前に押し込んでいくタイプの守備で、まあ、センターバックがサイドまで出張してきてくれないと守れないタイプのやり方、
うんうん、
の守る守備のやり方が多分最後崩された時に出たんですけど、ああいうところでやっぱ普段の癖が出てしまって、うん、まあ、コンセプトは定めていてもそれを遂行できないジレンマがある、
うんうん、
でそこについてはなんか昨日の話で監督が難しかったって言ってましたね。予想以上に難しかった、
うん、
そのコンディションもあるけどクラブで戦術を今学んでる最中で、そこにどうやって日本代表のコンセプトとしてアプローチしていくかっていうのが、まあ、足りなかったというような趣旨のことは言ってました。なるほどね。分かんないの、そこまでになると本当正直分かんなくないですか、うん、どれぐらい難しいのかって、
うん、それはだってまずそもそもそういうことをやってないからね、その俺らがそのかじってでもね、その選手と接するとか、まあ、ましてや寄せ集めというか、そのクラブチームではない形、他に所属チームを持っていて、その選抜という形は集まる人たちを指導したことは当然ないわけですからね、
うんうん、だからなんかサンプルもないし、うんうん、ただなんかユーロとか見てると日常の積み重ねだなっていうシーンいっぱいあるじゃないですか、
うん、
だから、ね、まあきっとあるんだろうなと思いつつ、その監督が言う絵が描けなかったっていうのは、じゃあそのクラブがやってることを踏まえてバランスが取れるこうプレーデザイン、ゲームデザインっていうのをもうちょっとなんとかしてできなかったっていう後悔は、そのレベルの話も指してるのかなっていう気はします。うん、
はい、一回切りましょうか。
あ、はい、
例えばその 戦術レベルの話でいうと、なんだろうな、そこはクラブによって違ったりするじゃないですか。全然その解像度というか、そもそもクラブでやってること自体のね、解像度が、あるいはまあ選手個人が歩んできたキャリアによっても全然違う部分はあるわけで、なんかそこが割と何て言うのかな、最大公約数にしないといけないとなると、どうしても代表監督は視座をなかなか高く保ちづらいみたいな話も見かけたりはしましたけど、そのあたりも絡んでる部分なんですかね。
ってむずいっすよね、本当。だから今ってそのまさにその最大公約数っていう言葉にもあるように合う選手っていうよりは結構このポジションからレベル高い選手をできるだけ集めて、まあ、本当に日本でサッカーの上手い23人を選んでる傾向にあるじゃないですか。
そうだと思う。
まあ、世界的に評価されてるっていうことも含めてですけど、う
まあ
まいと
そうね、
か。
まあ一部傾向が出てるなってポジションもなくはないけどね、正直。
左サイドバックとかね。
そう。
それは確かにそう。そういうのはあるけど、でもまあ、じゃあ代わりに誰がいるかっていうふうになっていって、年齢とかも加味すると、なかなかこう、なんか圧倒的にあいつの方がいいのにっていう選手はいないじゃないですか、あんまり。
し、だい、こと代表チームになると、そのグループで集めた時の役割の部分もきっとあるだろうから、集団におけるね。そこで言い始めちゃうと何も言えなくなっちゃうんですけど、本当はね、外からは。
いや、
けど、
でもまあそこは踏み込みましょうよ、とりあえず。そこは踏み込んだ方がいい。みんな踏み込んだ方がいいと思う。
ただまあでもそこはまあでも納得できる範囲だと思います、僕は。よくまあここだけなんか変に、なんていうの、覆い隠して言うのも気持ち悪いから、佐々木翔でしょ。佐々木翔に関してはやっぱり対人に関しては、僕は JA の中でサイドバックもできるセンターバックっていう部分も多分大きいだろうし、あとはその対人っていうところで言えば J リーグではかなりトップクラスだし、他にこの人呼びなよっていう言われてる人の中で、なんか、ああもう絶対絶対そっちだねっていう人はなかなかいない。ただまあ中山雄太次第かな、そこはっていう気もしますけどね、今後はね。
いや、そんな気がします。そこは3人呼んでるのはまさにそれだと思いますね。今回
僕そうね、
3人呼んでるのはそこあるか
中国戦は中山見れるかなとちょっと思ったりもしましたが。
多分練習じゃないかなって僕は思ってます。ちょっと本当にこれ推測なんで何とも言えないですけど、違ったのかなっていう、練習じゃ
そう
ないと
ね、
まいとか分かんない、これ分かんないんでごめんなさい、本当に。
まあコンディションのところでもね、なかなかオリンピック組は今回辛いものがあった部分ってかなりあったし、そういうところとかもある可能性もありますよね。
でもそのまあ左の攻撃をある種本当に一人で何でもやって付け払うポジションでもあったじゃないですか、ちょっと。例えばじゃあこうエウケソンが必死で走って、ウーレイエウケソンがめっちゃこう左を使っ、まあ、だから日本の左、中国から見て右を使ってカウンターしてきた場合に、最悪ちょっと戻って何とかしてよ、大外1人しかいないんだからっていうゲームデザインになってた以上、まあ一番信頼感が高かったのが長友っていう結論でもまあ変でもないかなっていう気もしますし、まあ左って死にポジションだったじゃないですか、あの試合で。
そうね。
もう別に何かをするっていうわけじゃなくて、何も起こさないでほしいっていう。かといってサポートは前に行かないと誰もいなくなっちゃうから、サポートはしてほしい。なんかもう左はとにかく運動量がないと成立しないポジションではあったと思うんで、なんかそこで古橋が短期突破型で本当にドリブルでゴリゴリ抜けていくような選手だったら、長友のサポートもそんなにいらなかったとは思うんですけど、 まあ、そうじゃないから古橋も結局、うん、あの中央合体の一員としていてほしいっていうデザインになってましたし、
うん
うん、だからまあそういう意味でも一番こう本当なんか自立した判断で左サイドで失点しないで攻撃にもほどほどに関わってくれるっていう選手は確かに長友しかいないかなっていうのもまああるっちゃあります。
まあ彼自身のところで言うと多分やっぱりどうしてもコンディションが全盛期、パフォーマンスかが全盛期の時よりはっていった部分も多分なんだろうな、他の選手を見てみたいとかそういうところにつながってくる部分でもあるのかなっていう気はしますが、うん、そこはまあ難しいところではありますね。
あとですけど、うん、まあ出てきてもらわなきゃいけないですよね、あそこは絶対。
うん、うん、
だから
でも、
うん、内組が急に選ばれた時もちょっとそこはいいパフォーマンス見せてほしいなとは思いますね。
うん、個人的には一番そのスタメンの中で気になった選手は彼ではなく、僕はこの2試合では柴崎岳が一番気になった部分でした。彼の持ち味っていうところを割と考えた部分はあるんですけど、まず一番彼が世界でも張れる能力はどこかなって考えた時に、僕はいつも言ってるのはトランジッション時の認知能力の高さだと思うんですよね。誰がどこにいるのかっていうところと、そこに通せるよ、早い足の速いパスを通すことで局面を一気に進める、まさしくロシアワールドカップで彼がやったような役割が そこだと思うんですけども、そういう部分がまず一つあるのと、あとはまあエリア内にスペースで入り込んでくる動きとか、まあ広い範囲動きながらボール触りつつゲームメイクというか、まあボール触りながらリズムを作っていくみたいなところが持ち味かなと思うんですけど、なんかこの2試合で彼に求められているものがなんか若干なんかちょっと見えにくかったというか、あとはちょっとミスマッチ感もあったというか、例えば1戦目の話で言うと、オマーンは割とその、なんていうのかな、まあ、攻撃にも出てくるチームでしたけども、とりあえずやっぱり、どんなに前がかりになろうと一応中は、まず中は固めてきてる部分があってじゃないですか。その、守備においてね、彼らが、そのネガトラの時とかに関しても。で、そういう時に、この、サイド広がりながら運ぶのが理想なのかもしれ、まあ、知れないけど、まあ、そういう時にこう彼がまず一発刺すっていうのが聞きにくい相手だったなっていうのはちょっと あっておまんには、なのでなんかちょっと特性とちょっとおまん相手にやった方がいいことっていうのは噛み合ってないなっていう部分があるのと、あとは2戦目で久保竹房を使った時に彼自身は割と降りてから自分で運ぶパターンもやるじゃないですか、久保は、うん、っていうところを考えると、であの試合柴崎すごい右に流れることが多かったなと思ってて、そうもうちょっと左、それこそ別に左は別にわざわざ殺さなくてもいいじゃないですか。なんか別に使えるなら使いたいしって思うので、なんか彼が右にいる必然性がなんかそんなになかったかなっていう気がしてて、それだったらもうちょっと、あそこの位置だと若干ネガトラにしてはサイドに流れすぎな気もするとなると、なんかあんまり守備に備えたポジショニングでもないのかなっていう感じもしましたし、なんかそういうところで、なんか でも別にその右サイドフリーダム役は久保建英は別にいるわけで、なんか彼自身がなんかすごい余っちゃってるなっていう感じがして、そこは中国戦はなんかこう味方との役割の中でミスマッチな感じがして、で1戦目は相手の特性とミスマッチがある感じがして、なんか若干そのチューブラリンだなっていうのはやっぱこの2試合を見てそのコンディション以上に感じた部分、なんか かった。コンディションは別にまあまあ そこまで何もというか特別悪いなとかめちゃめちゃ動きが重いなとかはなかったですけど、そこはなんかちょっと一番気になったところではあるし、あとは今回はどうこうっていうのは置いておいて、このポジションは左サイドバックと比べるとこの人だね、この人の方がいいんじゃないっていう彼に代わるリプレイスの選手が割ともっとくっきり具体像として上がってきやすいポジションだと思うんですよね。 いる彼じゃなくてもっていうポジションだと思うので、このただこの2戦は、まあ、もちろん森田が合流を受けたっていうのもありますし、まあ、田中碧に関しては多分総合的に見て呼ぶ状況じゃないって判断したと思うんですけども、
多分クラブから断られたんじゃないですかね、ま
あ、
田中碧、
あだからそういうのもあるじゃないですか、9月って、そうです
ね、どっちかっていうとそうだと思います、
ね、うんうん、やっぱりそれで制約的にやっぱ呼べない選手も いたわけじゃないですか、多分デッセルドルフとかはね、だって五輪の借りがあるわけですからってことですよね。ってことを考えると当然そういうこともあるし、そのなんていうのかな、ここに関しては全然人がいるわけじゃないですか、うん、っていうふうになった時にこの2戦の柴崎のパフォーマンスっていうのはどうかなっていうのちょっと気になるところでありますかね、とか彼の今後の立ち位置、割となんていうのかな、コンディション不良とかとはとか、いわゆる戦術がないとかとはなんか違うベクトルで浮いてる感じがしました、彼のところに関しては。
それもうマジむずくて、僕でも、うん、森田はまず、
うん、
あのキルギス戦の PK はめっちゃ響いてると思うんですよ。
なるほど、はいはいはいはい、
ああいうプレーはやっぱり最終予選ではかなり厳しいよねっていう評価を下されてもしょうがないかなとは思っていて、だからそのまあ試合運びっていうところの上でこのどっちがいいかっていう判断の序列の中でまず森田より柴崎が上位にいるんだと思うんですよ。
うんうんうんうん、
まあ、負けない勝つ確率を上げるっていうちょっとこうややこう、ま、守りのメンタリティに入った時のもうこう、うん、構図としてはやっぱり柴崎の方が多分まだ序列が高くて、まあ、言い換えれば信頼度みたいな意味合いですか、
うん、
でその今回の代表で柴崎すごい久しぶりで、多分1戦目は柴崎が試合運びを担ってその方向性を決めるっていう、まあ、ことがその構造上その柴崎っていう存在意義からしてそこが求められる選手じゃないですか、絵を描いてあげられなかったの論理、その一直線上にあるというか柴崎の役割が、だから、まあ、実際やろうとしてる雰囲気はあるかなっていう気はしたんですけど、なかなかそこで持ち味が出し切れなかったっていう形なのかなと思ってて、
うんうん、
で2戦目はもうちょっとこう方向性を決めた上でその舵取り役になった結果、うん、この遠藤が前で柴崎が後ろっていう役割分担になってましたよね、どっちかっていうと。
そうね、そうだった。
だからなんか柴崎が前にいて柴崎がその縦させばいいじゃんとかじゃなくて、遠藤がその、ま、前のプレッシングで押し込み役をやって柴崎が方向性を決めるみたいなやり方だったのかな、うん、だからあんまり良さが出ないというか、ま、良さが出ないっていうより何をしたのっていうふうに見られやすい場所でしたよね、役割と。
そうね、うん、
それはすごいわかります。
ただまあ
あんまりその役割向いてない気するんだけどな、正直。って思っ
い
ち
や、
ゃう、柴崎。
だから多分森田が信頼度が高まればこの2試合で一番適任だったのは森田だったっていうのは結構簡単なんですけど、なんかそのチーム作りの上で、いやスペイン戦に柴崎欲しくなかったっすかみたいな感じに多分なってきてるのかなっていうのをちょっと思うんですよ。
なるほど。確かに彼は多分ゲームの強度が上がれば上がるほど輝くのは間違いないですよね。柴崎は。
なんか、
ゲームのレベルとかテンポが速ければ速いほど輝くタイプなのは間違いないですよね。
とりあえず前提を整理しようとすると、中国戦はすごい後半何にもやってなかったのは、ビッグトリカゴをやりたかったみたいなんですよ。もうとにかくオープンになるのを避けて、相手に何にもさせないようにゲームコントロールをしたかったっていうふうに言ってて、まあもうそれで良かったのかな。実際中国2回3回いなしたらもう全然動けなくなったじゃないですか。
あれね、あれまた俺中国戦のレビューって上げてないっけ？中国戦ももう書いたのよ、実は。
あ、そう
も
なんですか。
うそのあれね、ハイライトの2センチぐらいですけど、あーって書いたんですけど、あれね、あのプレスね、俺、あれワンピース読んでる人でしたっけ？
ペース読んでないです
竹内
け
さ
ど、
ん。
いいっすよ、いいっすよ。言って
い
言って。
や、これ聞いてる人でもしかしたら分かる人いるかもしれないけど、あの442変形でしょ、中国のね。あれね、マジ、ルフィに負ける前の月光守谷みたいだなって思いました。あのね、もう、ゾロが言うんですよ。あれは完全に力を制御できていないから、ルフィが勝つのは確実。あとは時間との戦いだみたいな 感じで、あ、守谷みたいだなって思いながら、442出してきた時に思ったし、まあなんとなくこうとりあえずゲーム自体の火力を上げたいんだなっていうのはね、伝わってきたけど、苦しいんだな中国もって思いましたよね。まあメンツの前の4枚でボール取りきれるってやっぱ思わないしね、長い時間で。でやっぱ取りきれなかったしね、せいぜい5分10分程度のこうボッっていうキツネ日みたいな感じだったから、なんかあれはなかなかね、一応それは多分日本がそういうなかなかじりじりしてるからっていうのも中国の対策ではあるんでしょうけど、まあ、それしか出せないか厳しいな中国って思いましたけどね。
そうですね。ここのところで、こういやデュエル勝てばこのままで一緒って思う人と、こういやもうこれに付き合う必要ないでしょ、だって段作れば全然かわせるでしょみたいな、そんなに目の前から突っ込んでくるの別にサラーとかマネじゃないわけだしみたいな感じのところで、まあ柴崎はオープンにならない展開をこうやりたくて、で、まあ、周りの選手もそれを察してみたいなのが出来上がっていって、で多分、まあ、森保さんってそういうふうにしたい人じゃないですか、試合を
なるほど
殺
ね。
すというか。だからなんかその本当に存在がジレンマはある人なんで、結果どうなるか分かんないです。結果いらないって、田中碧がもっとスーパーになったらいらないってなるのかもしれないですけど、現状一番信頼ができて一番こうピッチ上の舵取りを任せられる人っていう役割なんだろうなっていう理由を探そうとすれば、なんかまああるのかなっていうぐらいですね。マジ迷います、そこは。
その割には久しぶりじゃないですか？
なんか呼べなかったらしいですよ。
そうなんだ。
はい、呼べない。3月6月はそのレガネスの試合があって、
うん、あ、まあ2部だからね。
そうそう、だから、
うん、
まあ交渉の上で呼ばない方がいいっていう方に行ったみたいですよ。で日本もまあ突破決まってたじゃないですか、うん、だからここで張り合う必要もないかなっていうことで、うん、ちょっと、
まあ、じゃあ序列の部分では依然上にいるのは彼っていう
ことなんだろうなっていうのが今回明らかになったかなっていう気がします。で森田はそこの部分で結局未知数なままじゃないですか、その攻撃っていう意味に関しては、
うん
うん、でじゃあ使う価値はあるとは思うんですけど、そこで響いたのはやっぱりキルギス戦の PK みたいなのは最終予選では絶対ダメじゃないですか、
うん、
ああいうのは響くかなっていう気がします、うん、
なるほどね、
うん、
田中はそういうところで言うと、まあ、10月以降でどこかで試される可能性は大いにあるっていうところ
ですかね。むしろ田中の方が上なんじゃないですかね、森田より。
うん、なるほど。その
ラージっていう観点で考えると、
今回の代表メンバーで言うと、うん、ちょっと見にくいな、これ Google 全然わかんないな。まあ、板倉をちょっとどこで呼んでるかっていうのはちょっと 見にくいですけど、中盤のセントラルは割と少なかったですよね。まあ、中山も一応できるはできるか、このポジション。
でも、サイドバック、両サイドバックが3人で、
うん、
3人3人で、その付けをセンターバックとボランチが追ったっていう構図です、ポジション分布としては。
うんうん、
だから、うん、ボランチ、センターバック、マイナス1、マイナス1の、両サイドバックプライチずつです。
そうか、あと2人に3人で両方呼んでるのか。
3人3人です、うん、で多分中山と板倉でそこをこう
マルチね、うん、
そう、うまく補完するっていう構造を組んだら、センターバックに離脱が続いて板倉がいないとなるともうどうしようもねえなっていう風になっちゃったっていう感じです。
うんうんうん、なるほど。そこはまあ9月はね、わからない、その田中碧に関してはやっぱりどうしてもわからないところではあるので、まあ、10月以降かなっていう気はしますね。
いや、使われるんじゃないですか、普通に。田中碧はもう実績があるんで、
うん、うん、まあ遠藤とのコンビネーションも含めてね、
でその役割分担と、あとまあフォワードの生かし方、
うん、
まあ多分五輪ではもうちょっと多分本当は一発出してほしかったんだろうなとは思うんですけど、その林使った一発のパス、
うんうん、
あれがないとひっくり返せないよねっていうのは結構あるとは思うんですけど、でも、
うん、
まあそこは本当そんな柴崎にしかできない役割を全て重視しているわけでもないと思うんで、多分、
うんうん
うん、でまあ実際狙えば出せると思いますし、
うん、
田中の蹴り方だと。
そうね、
だから、
うん、
いや10月はでも相手があれなんで分かんないですけどね。
そうなんですよね、サウジアラビアとオーストラリア、それこそ信頼度の話は重要になってきそうです、森保さんの日本ならば。ハリルホジッチなら躊躇なく試したいことは試すはずですよね。
そうですね、
うん、
田中碧も好きでしょうね。
好きでしょうね、
間違いない、ね、入り口に持ってないもの持ってるしな、
うん、
しかも絶対従うしな、やれって言ったこと 120% やる、なんか気合いみたいなのもあるタイプですしね、田中碧って。
あれで見て、あれでいて割と昭和気質なところもあるからね、彼。
そうですよね、そう、そこがすごいですよね、
昭和、うん、昭和しね、すごく、
うん、いや、だから、うん、なんかすごい身も蓋もない言い方ですけど、田中碧が本当にボランチに定着したら、その絵の描き方も変わってくるんじゃないかなっていう気がしますよ。
うん、それはそこに任せるからね、うん、
そうだから、そこまではできるのねってなれば、多分その、練習デザインも変わってくるじゃないですか、やっぱり。その選手のレベルによって。だから、そういう変化が起こってくれたらいいなっていうのはちょっと思ったりはします。
どうしようかな。他に何かトピックスとか話したいこととかありますか？
あと、なんか兼任監督の件でさっき出てきたことで、まあ、メリットが見えにくいっていうのは、その僕は冨安がアーセナルに行けたっていうのが一番の成功例だと思ってます。そのアジアカップ前にもう抜擢しておいて、めちゃめちゃ親善試合でたくさん使ってシントトロイデに送り込んだっていうのが、まあ一つのスタートじゃないですか。で、シントトロイデンでも使われるようになって、で、こう代表キャップをもう10試合以上持ってて、アジアカップでも全試合に出てますよっていう選手としてボローニャに行けたっていう、まあ南野とかもそうだと思うんですけど、やっぱりこうあんまりよく知らない選手を獲得する時の代表キャップっていう価値の大きさって、まあかなり大きいと思うんで。だから、まあ、こう選手がステップアップ移籍が比較的できてるっていうのは結構大きいのかなっていう気がします。
なるほどね。まあ、冨安がアーセナルで大きく変わったかどうかっていうのはまた別の話の気がしますが。
それは ちょっとどっちにも頑張ってもらうしかないです
そうね。
今多分
そ
森
れは
保さんはアーセナルを応援してると思いますよ。
いいじゃない。
これまで
そ
に
れ
ない
は
ぐらい日本サッカー協会アーセナルを応援してますよ。
最下位だけどね。そうね。ああ、俺気になる話あと一つ二つぐらいあるな。あとは、そのさっきの、その、こういう、その選手に任せるっていう部分が、その、監督主導だみたいな話、予想ね、があったじゃないですか。ってことは、例えばよく、ほら、監督が変わっても変わらないよ、JFA が変わらないから、みたいな話って出てくるでしょ、代表監督の話を今ね、すると。代表監督が変われば、そういう部分が変わってくる可能性ってあるんですか？それとも人選を握ってるのはそこだから、あんま変わ、なんか僕はそこがきっと変わらないだろうから変えても意味ないっていう人なんですよ。結局選ぶのが今の JFA だからっていう。だからそこまで、そこの部分を JFA がその、なんていうの、タッチしてないんだとしたら、変わる。要はその、でもな、ハリルの失敗をそんなに重く見てないって言ったら変な話だけど、にもかかわらずもう一回そこにチャレンジしようとする心意気があるなら、まあ、監督交代も意味あるかなっていう気をするんですけど、でもあんまりそこは個人的には信用してないから、まあ、このままでいいんじゃないかっていう気がしちゃうんですよね。
ハリルの失敗を重く
あ、
見
やべ、
す
ちょっと待って、
ぎ、
あと1分だ。
それ一回切り
一
ます
回
よ。
切る。
ハリルの失敗、相当多分ダメージでかいと思います。
そうで
なん
し
か
ょ
も
う。
う
俺も
直接
そう
聞いたわけじ
思う
ゃ
の
ない
よ。
から、だから結構あれめっちゃ気にしてると思いますよ みんな。
なんかそう思うわ。
だって、いや、そのハリルの失敗っていうのをどこに置くかですけど、サッカースタイルの失敗じゃないじゃないですか。
そうね。
だってほぼ、じゃあその、日本人らしくパスをつないで勝つっていうサッカーをしようっていうふうに今のサッカーが行われているか、バチバチはめていって相手を待ち構えてどこで刺すかだよっていうサッカーをしているかっていうと完全後者じゃないですか。
そうね。
どこで罠にはめてやろうかっていう方じゃないですか、どっちかっていうと。だからサッカースタイルの面ではもうそのハリル上にあるって言った方が近いし、
そうね、うん、
だからなんだろうな、そのあの失敗をどう総括してるかは分かんないですけど、
うん、
そのまあ、僕が分かる範囲で、分かるっていうか推測できる範囲で、
うん、
その思うのはこう多分代表監督として大事にしてほしいなっていうなんか方向性みたいなのがあるとすれば、そのさっき言ったようにこう、
うん、
選手の成長、そのピッチ内で、うん、こう解決策を提示できるっていう意識づけであったりとか、そういう方向性で、
うん、
この代表チームを構成してほしいっていうのはあると思うんですよ、
うんうん、
それは、
まあ、そうだろうね、うん、
基本できないから、うん、できない選手の方が多いから、
うん、
だからでその五輪も結局そこが出たと思うんですよね。だってずっと同じことし続けたじゃないですか、
うんうんうん
うん、あれはなんか選手に任せて OK だったっていう総括は多分してないと思ってて、
うん、
選手が決めた答えだから OK っていう総括は多分されてなくて、あれは多分この相手に効果的な打ち手を出せなかったよねっていう結論だから、あれも、うん、そのなんか反省としては多分残ってるんじゃないかな、ピッチ内で解決策を提示するっていう観点では反省として残ってるんじゃないかなっていう気はするので、
うん
うん、なんか その辺のこうそういう選手がどんどん育つようにしてほしいみたいなのはあるんじゃないかなっていう気はするんですけど、うん、それ以上に何か、うん、なんかこうこういうサッカーをしてくれみたいな要求はないんだろうなっていう気はしますよ。だから多分監督変わったら普通に変わると思いますよ、サッカーは、
うん、
ただこのシステム合わないんじゃないかみたいなのとかはあるかもしれないですけどね、ひょっとしたら、
うん、
わかんないですけど、
なんか多分世の中的にはそこがそもそも二項対立になってないよっていうところで思う人が多そうですよね。そのなんだろう、その選手の判断を育てるところと、そのさっきの、うん、そのための準備をどこまで整えるかっていうところって別に対立しないよねっていう考え方が割と今は主流じゃないですか、いろいろ見てても、うん、だからそこをやっぱりこう代表に求める人がやっぱり多いのかなっていうところと、あともう一個ちょっとそれに止まって聞きたいのが、そういうところで例えば日本はリーグ戦も今止まってないし、まあ、そもそも所属チームもみんな国がバラバラだし、ヨーロッパとは距離があるし、キャンプを張れない、要は、中国とかオマーンとかカタールみたいなチーム作りってのはできないわけじゃないですか、うん、そういう中で今回これごめんなさい、ちょっと僕事実関係よく分かってないけど、日本ってカタールでもホームゲームも消化できた、望めば。
いや多分むずいと思います。
それはテレ朝、
いや
そういうこと
なんですかね。いやでも分かんない。いや、やろうと思えばできるのかもしれないな。確かにね。その方法なくもないのかな。
うん。だからホームゲームを日本でやろうとした理由が分からなくて全然。
いやいやいや、まあまあまあまあ。なんかそれサッカーの根幹に関わっちゃう話なんで、あんまりそこは多分突っ込みたくはないと思いますよ。でも。
まあね、
うん、だって川崎のホームゲームお客さんいっぱい入るサイスタでやりますって嫌じゃないですか。
まあまあまあ、そうだけどね、そうだけど、まあうん、難しい。なんか
いやでも
別に日本にとってのパナスタは川崎にとっての届きとはちょっと違うじゃないですか、全然っていうのも、
なんかでもそこはやっぱり多分ホームっ ていうのは大事にはしてると思いますね。
うん、
そこはなんかむずいな。勝つためっていうのより、うん、多分そこは大事にしてると思います。
いやでも俺田島さんのかんこう自分で言ってるとあれですけど、田島さん的にそんなテレ朝に後ろ足で砂をかけるような真似はできないはずだなっていうのがなんか真っ先。
あ、だからそういうのも含めてじゃないですか。いやなんかあのハリルの時にもあった総合的ってすごい難しいですけど、
うんうん、
あのそういうのも含めてだと思いますよ。まあその自分たちの国のメディアを大事にするのもそのホームの一環じゃないですか。
うん、そうね。それもわかるしね、普通に。
でもそこなくしちゃったら結構やばくないですか、そのサッカーっていう枠組み、
うん、
ホームアンドアウェイのそのホーム性みたいなのを捨ててしまったら結構、なんかそれって日本代表の勝利とどっちが大事なんだっていう方にもなっちゃうじゃないですか。
うん、今回で言うとそういうことしたのは中国とオーストラリアも、
どっちもだから政府からの、
だから政府の決定ってことね。そもそも、ね、
そうですそうです、はい、
うんうん、なるほどね。
まあ、言ってもオマーンも日本に来るの嫌でしょうからね。
うん、
まあ、だからむずいとこではありますよ。
なるほど。だから別にこの国が主体でそういうことをやりたくて決めたわけではないっていう理屈ね。
うん、
うん、そのオーストラリアと中国は、うん、
でもオーストラリアは結構日本に招集が似ていて、オーストラリアって本当に十何カ国ぐらいから来てるんですよ。アメリカもいたりするし、
うんうんうんうん、
でもめっちゃコンディション良かったんでびっくりしました。
初戦は良かったけど、
あ、2戦目ダメで
した。ベトナム戦は、うん、あんまりかな、うん、
あんまりか、
うん、
じゃあ
っていう気はしました。
まずいんだな、うん、まあそっか、
そう、ね、
まあ、カタールだったっていうのもあるしな、あの涼しいとこもあるのかな。
そうね、ベトナムはね、ベトナムで開催したしね、
うん、なんかオーストラリアは結構コンディションの参考になるなと思った。なんかすげえ、
ただそこやってるな、うん、やっぱ初戦までよね、初戦までのところが一番差がつくでしょうね、それ、
うん
うん、まあ移動挟む挟まないも当然あるけど、
うん
うん、それでいうと次はサウジアラビア、まあ、多分これ開催まだ場所決まってない、
一応サウジでやる前提みたいですね。あのサウジが初戦サウジでやれてたんで、
うん、
まあやれるんだろうな。
そうね、この試合はヨーロッパ組としては比較的移動が楽は楽。
時差も1時間かな、うん、8時間の国だと1時間かな、
うん、で伊藤純也がいないと、
はい、
やっちまったね、これはマジでやばいね
だってサウジってもう、え、サウジ見ましたよね。
見た、初戦見た、ベトナム戦かな、
ベトナム戦、うん、なんかもうああいうチームなんですよ、ずっとアジアカップの時もそうだったし、
なんかもう果てさはないけど真面目、う
ん、なんか昔の日本代表みたいじゃないですか延々 U 字ポゼッションしてどこから崩せようか考えるみたいな。
でもなんだろうな、ちゃんと空いてるとこ使ってたし、そこはなんかこう偉いなと思いましたけどね、ベトナム。まあでも途中で1人減ったのもあるけど、ただあのベトナムは多分11人いても持たなかったと思う、
うん
う
ん
う
ん、
サウジ相手には、うん、どっちにしろだったと思います、うんうん、あの外から使うのとかもすごい上手だし、うん、あのサウジアラビアグループ B の一節を見た中では まあちょっと2節目のオーストラリアが割引だったっていうのもあるけど、一番好感度が高いのはサウジアラビアかな、その強そうっていう部分。
サウジは強いですね。破壊力はないですけど、
地味、とにかく地味ここは、サウジは。
いやー、なんかああいうチームなんで本当にこうなクラッシャーがいないとダメなんですよ多分。
うん、そうね、
組織クラッシャーがいないと。
うん、
で今の日本にその組織クラッシャー伊藤ぐらいしかいないじゃないですか。
うん、まあでも古橋もじゃない、
古橋ってなんか結局やっぱりその連携ありきな気もするんですよね、日本での生かされ方、うんうん、日本代表での生かされ方なのか。まあでも J リーグでは普通に壊せてたしな、裏抜けしてもらえればできるのかな。
しもうちょっとこの2戦よりはもうちょっと長い距離の動き出しで勝負できる選手だと思いますよ本来は。
それはそうかも。
うん、でサウジアラビアとかオーストラリアみたいな保持もうちょっとやりたいチームとかにはやっぱり彼はもう少し効く部分だと思う、う
ん、オーストラリアとかだとマジで効くでしょうね。
うん、
オーストラリアはやっぱオーストラリアこそそのクラッシャー1枚だとどうにもならない感あるじゃないですか、結構センターバック強いし。
うん、そうね、オーストラリアでも
スタインスベリーでした、結構いい選手ですよね。
あのオーストラリアはちょっとこの 2戦は割と楽したなと思う、あの相手がね。
ああ、
うん、
それもあるか、
ちょっと保留
確かに
保留。セインスベリーって書いてある、あの Google 表記ではね、うん
うん、セインスベリーは結構気になりました。
うん、うん、そうね、
まあ確かに古橋をどう生かすかっていうのはサウジ戦一つ。
いやてかでも僕はもうずっとというか、うん、大迫がちょっとずつ陣痛力が効かなくなってきている中で、うん、もう前言ったじゃないですか、その浅野みたいな枠が本当にいるのかみたいな、23人目枠として、うんまあ、前田大然もそうだけど、うん、そうじゃなくてその普通のそのスターターとして勝負できる枠の中で早くてスタメン張れる選手が出てくればそういう選手はいらなくなるねみたいな話をした時に、じゃあ大迫がもしこのままワールドカップ水準ではどうしてもキープ力が効かなくなってしまったってなった場合に、割とその可能性は個人的にはあると思うんですけど、じゃあどこで勝負するの前っていうふうになった時に個人的に真っ先に思い浮かぶのは、伊東純也と古橋のところにどうボールを渡すかみたいなところかなっていう気がしているので、なんかそういうところ相手がね中国ドーマンっていうところでなかなかそういう部分がなんていうの試されるような相手じゃなかったっていうのはありますけど、そういうところのレパートリーが見られなかったのはちょっと寂しかったなこの2試合はっていうのはあります。
まで集めれてないな多分な。
なんかそこが次な気がするんですよね正直。
うん、
で多分それやんないと、それをやんないとなんかこうちょっとか突破できない気がしてて正直。
うん、
普通にそのワールドカップ云々もそうだし、
うん、
最終予選難しいんじゃないかなって気もちょっとする。
最終予選むずいな、どうするんすかねむずいな本当。
めっちゃ悩んでるって言ってましたね。
まあ誤算は数えられきれないぐらいあるでしょうけど、そのコロナとかもあるし、
まあ南のもね、
ただ南もいないとなるとかなりきついし、きついですね10月。
怪我、太もも、
南の太もも
でしたっけ。ちょっとかかりそうですね。古橋もね、怪我した箇所気になるしね。
古橋の方が重そうじゃないですか。膝押さえてましたよね。
気になりますね。だから彼らが出ないとなると結構ウィングの人選っていうか、どう何を求めるかから考え直さないといけない気がしてて、そうなった場合そんなにこう中央を縦に縦に中央合体を正当化できるようになって、彼らやっぱ奥行き作れるからと思うんですよね。伊藤と古橋って、でも別に日本のアタッカーがみんなそういうわけじゃないじゃないですか。ってなった時に、じゃあもっと張ってねみたいな要求になるんだとしたら、なんかまた全然別のタイプだなって気もするし、まあまあ、そういうところで言うと、まあ、順当にいけば原口がそのポジションを埋めることになるのかもしれないですけど、
うちもコンディションだいぶ厳しそうですもんね。
もう彼もそこは信頼度の部分になってくるんじゃないですか、そこは。
だと思いました。やっぱりその守備の部分とかでは、やっぱ
まあね、サボらないしね、
その相手に何かを起こさせない。やっぱり古橋も多分オマン戦はネガトラのところではだいぶ詰められたんじゃないかなっていう気がしてて、かなり厳しかったじゃないですか。なんか日本代表の守り方ならそこを追っかけてくんないと、攻め残りだと誰もいなくなっちゃうよっていう場面が何回かあったんで、そういうところはやっぱ修正したんじゃないかなっていう気がします。
そうね、まあ彼はできちゃうだろうしね、そこも
そう やればね、やれば絶対できるから、追いつくし、走れるし、
それで持ち味がなくなるタイプではないですよね。
ない、ただ多分本当はこう自分がフラフラしてることによってカウンタープレスで来てくれて、自分がその返しのパスを受けたかったんだとは思う。
まあ、それはね、
でもセルティックのとの力関係とは違うから、セルティックと国内リーグとの力関係とはちょっと違ったから、
まあ
ちょっと多分その辺で中国戦は結構頑張ってたし、まあ頑張った結果はなっちゃったんで、
このキャスは多分次次回皆さんにお会いするのが10月のこの2連戦が終わった後になると思うんですけど、じゃあ10月シリーズで注目すべき選手ちょっと見てみ聞いてみましょうかね。誰か予言しましょうか。10月シリーズで期待したい選手、
僕も大迫が復活してくれないと厳しいと思います。すみません逃げの予想で。
そこはどうなんでしょうね。神戸に来たことが果たして本人にとってプラスになるのかどうかっていうのは難しいところじゃないですか。
本人が一番多分試されるところで、
言われると分かってるだろうしね。
そう、その決断自体が、ただその大迫偉いなと思うのは、そのチームに経験を伝えたいみたいなことは絶対言わないんですよ。だからもう結構その割と自分にフォーカスしてるというか、神戸にとってそれがいいのかどうか分かんないですけど、大迫が結果を出さなきゃいけない、自身が結果を出さなきゃいけないっていうのは結構その突きつ けられたミッションとしては捉えてるみたいなんで、
うん、
そこはすごいなと思いました。自分のコンディションが悪いのとかどんどん能力が落ちてるっていう、まあ、トレーニングも試合もあんまりできてないからどんどんこうストライカーとしての悩みがあるっていうのは多分本人も分かっていて、そこでじゃあ何ができるかっていうところに向けて神戸に帰ってきて、なおそのこう自分の経験をチームに伝えたいみたいなことを言わないのはすごいなって気がします。この人はこうやって生きてきたんだろうなって。
俺誰にしよっかな。いやー迷うな。いやでもトランジションできる中盤だなこれ。オーストラリアとサウジでしょ、
うん、
うん、トランジションできる中盤が欲しい。
あとセットプレーもあります。
田中碧だ。
サウジ戦田中碧。
田中碧かなか柴崎。まあいなんか、なんかそうね、南の鎌田とかが両サイドというか2列目に入りそうな気がするので、次10月は、そうなった時にもしかすると柴崎は割と相性いいのかもしれないな、そういう選手の方がっていう気はちょっとするかな。
なんか柴崎は本当にこうワールドカップを考えてツケは全部予選では払う気がしますね。なんか僕はそうやって捉えてるんじゃないかなって勝手に思って
っていうと、うん、一番ワールドカップ本大会に近い2戦だと思うんですよ、10月シリーズ。
いや、だと思いますよ、
うん、なので、そこの本ゲームの強度が上がると、うん、っていうところで見返してほしいっていうところがちょっとあるので、
うん、
そこに期待したいのと、あとは、まあ、田中碧も似たようなところ、もちろんプレー面でもそうなんですけど、その似たようなところで言うとやっぱりこう彼は川崎の時から見てて、やっぱり目の前にでかい壁があって、なんだろうな、それをもう平気で越えていく姿を見てきたので、なんだろう、ミスチルみたいな、高ければ高い壁の方が登った時気持ちいいもんな的な感じでここまで来ているから。
それも日本代表キャプテンじゃないですか。じゃあ次の同じようなこと言ってた人いましたよ。
でも割とそんな感じじゃないですか彼は。
いやだと思います
ね。なので、うん、そういうところで言うとこのチームが苦しい中で上を向けるかつやっぱさせるボランチの存在が今のチーム状況を考えても相手を考えても必要な気がするので、そこちょっとずるだけど、その2人にはちょっと期待したい部分がありますね、
うん、そうですね。これは多分マストだと思うな。まあそもそも日本代表の構造上ボランチが何とかしてくれないといけないっていうのはもう宿命みたいなものなんで、チーム作るよという限り、
うん、
本当期待したいですね。
はい、というわけで1時間半ぐらいでしたね今日は。
はい、うわ、聞いてくださって
ありがとうございます。どうですか、こんな感じの1時間半。
いや、なんか整理できるのがすごいありがたいです。僕はもうひたすら今回悩んでました。分かんなかった。
いや、分かんないよ、そんなの。
当に分かんなかった。ダメって言ったら早いダメって言ったら早いから、悪いところはだって探せば分かるからね。
うん、難しいですよね。なんかこうダメって言ってなんか霊障的に捉えるのもちょっと違う気もするし、かといって良くはないじゃないですか。なんか僕は五輪が終わった時に勝つにはどうしたらいいか考えたいっていうことで、こういうキャスをやりませんかってことを提案しましたけど、いざ始まってみるとむずいむずい。
でも勝つってこと考えたら、でもダメって言い始めたら多分一生ダメじゃないですか。
うん、しあとあれ、あのあれはやめようって決めたの、あのね、ダメなことを指摘してダメで当たった時に喜び始めたらもう終わりって思ってる、割と。うん、だからでもそういう人多いじゃない今日本、割と
多い。
それがちょっと嫌だなと思ってて、だからそういう意味ではこういうキャストやったりとか、まあ、記事を上げ続けたりとかするっていうこと自体も、まあ、もしかしたらそれはそれでいいのかもなっていうのはちょっと思ってる部分はある。なんか程度は低いけど向き合うだけでもみたいな。
でもそれやっていくしかないんじゃないかな。だって、だって GFA の会長じゃあ誰選んだらすぐ良くなるかっていうのが分かってるんだったら、そのダメ一点張りでいいかもしれないですけど、そこの資源ないないじゃないですか。この絶対大丈夫会長の候補
ないし、いたとしてもその人が選ばれるような構図になってると思えないしね。あとい
たら議論の余地あると思うんですよ、まだ。
うん、
いたらね。でもなんかこう、うん、そのなんかひろゆきが総理大臣になれば全部解決する論とかあるじゃないですか。なんかもうすげえ低い論理ですけど、
ある、ね、ある。
なんかもうそういうレベルの話はしたくないなっていう感じするじゃないですか。まず
頑張って向き合ってください、応援してますっていう、もう向き合うことに疲れてしまった方からのコメントが
いや、なんかでもあれですよ、ちょっとこの同じものを感じましたよ、この前神戸戦見てて。
いや
すげえ東売りキック決めたって根性と思いましたよ
まあそっちがそっちで向き合いたいのかっていう問題はあると思いますよ、神田さんは。ちなみに
まあ、ね、そうだね
だから僕が言えるのは、欧州予選をたくさん見るんだ、神田さんは。
アルメニアはリヒテンシュタインと1時から対戦。
めっちゃ
欧州予選の人になってる。
ワクワクがワクワクが反応した欧州予選にアルメニア
いやすごいわ。
はい、
はい、
欧州予選もね頑張ってみましょう。はい、じゃあ今日は終わり。
そこから学びたいです、うん、はいお疲れ様でした。
お疲れ様でした。おやすみなさいませ。
おやすみなさい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。